広報長泉10月1日号ナンバー1413発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページwww.town.nagaizumi.lg.jp email:@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は生涯学習だよりと写経だよりがあります。1日号の後続けてお聞きください。表紙はパパご飯クッキング開催9月11日日曜日ウェルピア長泉調理室で男性の育児参画を応援する事業として料理教室を開催しました。講師にクックパッド株式会社の小竹貴子さんを迎え、長泉町特産のアシタカ牛と地元産の野菜を使用した牛丼、チンジャオロース、野菜スープなどを作りました。写真は男性たちが料理をする女性講師の手元を真剣に見つめる様子や、慣れない手つきで包丁を使ったり、フライパンで具材を炒めたりする様子です。10月の住民窓口課休日会長、午前8時30分から午後5時15分、および休日納税相談、午前9時から正午は、10月8日土曜日です。決算概要、令和3年度町の家計簿。町の令和3年度の決算は次の通りです。表の説明をします。令和3年度、令和2年度、増減額、増減率の順にお伝えします。歳入総額、178億8659万5千円、217億1256万1千円、マイナス38億2596万6千円、マイナス 17.6%、歳出総額、173億3712万8千円、215億3772万9000円、マイナス42億60万1000円、マイナス 19.5%。形式収支、5億4946万7000円、1億7483万2000円、3億7463万5000円、214.3%。繰越充当財源、6734万9000円、6932万2000円、マイナス197万3000円、マイナス 2.8%。実質収支、4億8211万8000円、1億551万円、3億7660万8000円、356.9%。表の説明を終わります。歳入は、法人町民税やタバコ税の増収などにより、町税全体が増加した一方、新型コロナウイルス感染症対策事業に対する国庫県支出金の減などが主な要因で、38億2596万6千円の減。歳出は、令和2年度に実施した新型コロナウイルス感染症対策に係る特別定額給付金事業の終了などが主な要因で、42億60万1千円の減となりました。形式収支、歳入歳出の差は5億4946万7千円の黒字で、令和2年度に比べ3億7463万5千円の増。形式収支から令和4年度への繰り越し事業に充当する財源を差し引いた実質収支は4億8211万8千円の黒字となりました。一般会計歳入。町の収入のうち 62.1% が自主財源。円グラフの説明をします。歳入178億8659万5000円のうち、自主財源 62.1% の内訳は、町税94億3062万4000円、 52.7%、繰入金7億7859万5000円 4.3%、諸収入4億6771万6000円 2.6%、繰越金1億7483万3000円 1.0%、使用料及び手数料1億2241万4000円 0.7%、分担金及び負担金6967万7000円 0.4%、財産収入4601万6000円 0.3%、寄付金1369万2000円 0.1%。次に依存財源 37.9% の内訳は、国庫支出金36億9859万1000円 20.7%、地方消費税交付金10億6209万2000円 5.9%、県支出金10億2567万円 5.7%、町債3億4700万円 1.9%、法人事業税交付金1億8712万1000円 1.1%、その他4億6255万4000円 2.6%。徴税のうち、都市計画税5億3297万7000円は、街路や下水道の整備に充てました。円グラフの説明を終わります。町の歳入を財源構成から見ると、町が自らの権限で収納し、使い道についても自主的に決めることができる徴税や繰入金などで構成する自主財源と、国や県により決められた額が交付される国庫支出金や県支出金などで構成する依存財源に分類することができ、自主財源の割合が高いことが好ましい財政状況といえます。令和3年度決算の自主財源と依存財源の構成比は、徴税などからなる自主財源比率が 62.1% で、令和2年度を 5.6 ポイント上回りました。この主な要因は、令和2年度に実施した特別定額給付金給付事業をはじめとする新型コロナウイルス感染症対策事業にかかる補助金などの減により、国庫支出金や県支出金などの依存財源が大幅に減となったことに加え、法人町民税やタバコ税などの徴税や諸収入が増となったことによるものであり、依然として実質財源比率が高い状態は保たれています。一般会計歳出。目的別では民生費、性質別では扶助費がトップ。円グラフの説明をします。歳出173億3712万8000円の目的別内訳は、民生費69億525万9000円。39.8%、土木費26億7995万円 15.5%、衛生費24億9072万2000円 14.4%、教育費18億5929万2000円 10.7%、総務費17億8557万3000円 10.3%、消防費6億339万8000円 3.5%、交際費3億5579万1000円 2.0%、災害復旧費1億9130万6000円 1.1%、商工費1億3350万5000円 0.8%、議会費1億2082万円 0.7%、農林水産業費1億1549万円 0.7%、諸支出金5640万2000円 0.3%、労働費3962万円 0.2%。 次に歳出173億3712万8000円の性質別内訳は、扶助費41億9970万8000円24.2%、物件費39億4368万8000円 22.7%、 普通建設事業費23億5209万5000円 13.6%、 人件費23億2363万8000円 13.4%、 補助費等23億448万5000円 13.3%、 繰出金11億8080万3000円 6.8%、 公債費3億5579万1000円 2.1%、 積立金3億933万3000円 1.8%、 災害復旧事業費1億9130万6000円 1.1%、 維持補修費1億7628万1000円1.0%。 グラフの説明を終わります。自治体の支出は総務や土木など行政目的別に区分した目的別経費と人件費や普通建設事業費など経済的性質別に区分した性質別経費に分けられます。目的別経費は行政事務のおおよその配分状況が分かり、性質別経費は経費の弾力性などの構造を見ることができます。新型コロナウイルス感染症対策として実施した子育て世帯や住民税非課税世帯への臨時特別給付金の給付などにより、目的別では民生費が、性質別では扶助費が令和2年度に比べ最も増加しています。その他目的別では災害復旧費が令和3年7月豪雨の被害により増加しており、性質別では物件費が新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施などにより増加しています。令和3年度に実施した主な事業、長泉小学校リース式校舎建設事業、総額1億9742万円10年リース、令和3年度165万円、なめり公園整備工事6200万円、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業7億円、臨時特別給付金給付事業非課税世帯等2億円、マイナンバーカードを活用したタクシー利用助成事業2600万円、農林施設災害復旧事業9700万円、公共土木施設災害復旧事業9500万円、新型コロナウイルスワクチン予防接種事業4億円、ゼッチ等支援事業費補助金1200万円、町の貯金と借金、貯金を高い水準で維持しつつ、借金は減少傾向。折れ線グラフの説明をします。町民1人当たりの財政調整基金、貯金、令和元年度、令和2年度、令和3年度の順にお伝えします。長泉町、103,932円、91,119円、81,725円。近隣市町平均、28,524円、27,978円、33,773円。町民1人当たりの地方債残高、借金、令和元年度、令和2年度、令和3年度の順にお伝えします。長泉町、62,545円、58,218円、58,396円。近隣市町平均、326,181円、328,205円、324,921円。なお、近隣市町平均は、三島市、沼津市、御殿場市、裾野市、清水町、函南町を平均化したものです。グラフの説明を終わります。多市町と比較して、財政調整基金、貯金を高い水準で維持していきながら、健全な財政運営により、地方債残高、借金を低く保っていることがわかります。なお、基金には財政調整基金以外に、町営住宅修繕基金や衛生施設建設基金、公共施設長寿命化基金などの特定した目的のための基金があります。特別会計、企業会計。特別会計とは、それぞれ特定の事業を行うために、 一般会計と区別して管理し事業を行う会計です。また、水道事業及び下水道事業は、地方公営企業法の適用を受け、企業会計方式が採用されています。表の説明をします。特別会計、区分、歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差引額の順にお伝えします。国民健康保険事業、35億2,719万8,000円、34億4,010万9,000円、8,708万9,000円、後期高齢者医療、8億4,077万6,000円、8億3,455万5,000円、622万1,000円、介護保険事業、29億1,607万5,000円、28億7,617万4,000円、3,990万1,000円、土地取得事業、38万7,000円、38万7,000円、0円。企業会計、区分、収入決算額、支出決算額、収入支出差引額の順にお伝えします。水道事業、収益的運営面、5億3,457万8,000円、4億1,696万3,000円、1億1,761万5,000円、水道事業、資本的、設備面、5,067万7,000円、2億5,510万1,000円、-2億442万4,000円、下水道事業、収益的運営面、8億6,817万円、7億9,589万円、7,228万円、下水道事業、資本的、設備面、3億4,669万7,000円、5億16万2,000円、-1億5,346万5,000円。資本的収入額が資本的支出額に不足する額については、可燃度分、損益勘定留保資金などで補填しました。表の説明を終わります。町の財政状況の診断、すべての項目で健全な段階、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、各自治体は財政の健全性に関する比率、健全化判断比率、資金不足比率を平成19年度決算から公表しています。健全化判断比率、1、実質赤字比率、令和元年度、2年度、3年度、ともにマイナス。比率が高いほど普通会計の赤字の解消が難しくなります。町の場合は赤字が生じていないため、マイナスと表されており、健全性が高いと言えます。2、連結実質赤字比率、令和元年、2年、3年度、ともにマイナス。比率が高いほど特別会計などを含めた全会計の赤字の解消が難しくなります。町の場合は赤字が生じていないため、マイナスと表されており、健全性が高いと言えます。3、実質公債費比率、令和元年度 1.8%、令和2年度 2.6%、令和3年度 3.1%、早期健全化基準は 25.0%。比率が高いほど町の借金返済が難しい状況と言えます。前年度と比べ 0.5 ポイント上回っていますが、健全性が高いと言えます。4、将来負担比率。標準的な年間収入の中で町の負債が占める割合を表します。町の場合は令和3年度も負債の返済に充てることができる基金などが負債額を上回ったためマイナスと表されており、健全性が高いと言えます。資金不足比率、企業会計の資金不足の割合を表し、比率が大きいほど資金不足が生じていることになります。町には水道事業会計、下水道事業会計の2つの企業会計がありますが、いずれも資金不足はありませんでした。町では自主財源の確保や 記載の抑制などを積極的に行ってきたことで、すべての項目において健全な財政状況を維持しています。問い合わせ企画財政課、電話989-5503。
健康づくり教室、参加者を募集します。生活習慣を見直すきっかけとして、健康づくりのための各種教室に参加してみませんか？膝痛予防&優しい筋トレ教室 A から C コース、各コース全4回 A コース月曜日時11月7日、28日、12月12日、令和5年2月13日、時間午前9時30分から午前10時30分B コース、C コースともに金曜日、時、11月18日、12月2日、16日、令和5年2月17日。時間は B コース、午後1時15分から午後2時15分、C コース、午後2時45分から午後3時45分。内容、自宅でもできる筋力トレーニングや、膝の痛みを予防するための体づくりなど、山本整形外科循環器科監修、対象、町内在住在勤の40歳以上で膝の痛みを予防したい方、定員各回18人。女性のための健康づくりスタート教室全2回 D コース、時11月10日24日、時間、午後7時15分から午後8時45分。内容、簡単な体力測定や検診結果の確認方法、生活習慣の振り返り、運動、栄養、ホルモンバランスの講話、運動の実践など、対象、町内在住在勤の25歳以上の女性、推奨年齢25歳から64歳、定員18人。ナイトノルディックウォーキング体験教室、スキーのストックに似た2本のポールを持って歩く運動です。 E コース、水曜日、時11月16日、時間、午後7時20分から午後8時20分。内容、説明を聞いた後、勤労者体育センター周辺を歩く。雨天時はアリーナ内。対象、町内在住在勤の25歳以上で15分以上の連続した歩行が可能な方、定員20人。共通事項、ところ、ウェルピア長泉、E コースのみ勤労者体育センターです。参加費無料、申し込み期限10月13日木曜日。申し込み方法、窓口で直接または電話、メールのいずれかで申し込む。参加者全員に体組成測定を行います。健康アプリ長泉ちょうどいいウォークに参加している方へ、この授業に参加した場合、1日50ポイントが付与されます。健康アプリの詳細は町ホームページに載っています。問い合わせ、健康づくり教室について、ウェルピア長泉総合案内、電話989-5510、E メール、長泉@mizuno.co.jp 健康アプリについて、健康増進課、電話989-5575。役場窓口でキャッシュレス決済が始まります。新型コロナウイルス感染症の対策として、スマートフォンなどを使用した非接触での決済が進み、コンビニエンスストアや飲食店などでも、キャッシュレス決済対応のレジや二次元バーコードが設置されているのを目にする機会が増えています。町では住民意識調査でペイペイの利用率が 70% を超えていることから、10月3日月曜よりペイペイ、ラインペイを活用した窓口でのキャッシュレス決済の実証実験を開始します。住民票の発行手数料や施設使用料など、役場の窓口でキャッシュレス決済が可能になりますので、ぜひご利用ください。 領収書やレシートは発行されませんのでご注意ください。決済サービス、PayPay、LINEPay、キャッシュレス決済可能メニュー、住民窓口課、住民票、戸籍、印鑑証明書などの発行手数料、印鑑登録手数料、税証明書などの発行手数料、税務課、住宅用家庭証明や土地図面などの発行手数料、上下水道課、納付証明書発行手数料、下水道使用料、水道料金、地域防災課、防災ラジオ購入費、建設計画課、地図売りさばき代、開発許可手数料、暮らし環境課、狂犬病予防注射手数料、犬の登録手数料、南部地区センター、住民票、戸籍、印鑑証明書などの発行手数料、印鑑登録手数料、税証明書などの発行手数料、施設使用料、コミュニティ長泉、住民票、印鑑証明書などの発行手数料、土曜日曜日及び祝日のみ発行します。施設使用料、文化財観光物売りさばき代、パル長泉一時保育料、多目的室使用料、問い合わせ企画財政課、電話 989-5504。 情報ステーションプラス、公共施設3施設で公衆無線 LAN、Wi-Fi が利用できるようになります。町内施設を利用する皆さんの利便性の向上と、災害時などの情報収集や情報発信の通信手段の確保を目的に、公衆無線 LAN、Wi-Fi を設置しました。10月1日土曜日から、公共施設3施設の貸し館部分で公衆無線 LAN、Wi-Fi が利用できるようになります。対象施設、ウェルピア長泉、コミュニティ長泉、南部地区センター。問い合わせ企画財政課、電話 989-5504。 第56回長泉町民文化祭にお越しください。今年は3年ぶりに町民文化祭を開催します。ぜひお越しください。展示の部時第1部、10月21日金曜日から23日日曜日。第2部、10月28日金曜日から30日日曜日、各午前10時から午後5時、いずれも最終日は午後3時まで、10月22日土曜日は午後5時30分まで開催します。ところコミュニティ長泉。芸能の部時10月30日日曜日、午前9時45分から午後4時予定、ところベルフォーレ。茶席時ところ1、10月23日日曜日、午前10時、午前11時、正午、午後1時、コミュニティ長泉。2、10月30日日曜日、午前10時、午前11時、正午、午後1時、コミュニティ長泉、ベルフォーレ。定員各回20人、先着順。以後、時10月30日日曜日、午前9時30分から、午後3時予定、ところベルフォーレ。対局相手を決めるため、午前9時30分までに会場にお越しください。詳細は町ホームページをご利用ください。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。 長泉町定住のための新幹線通学支援補助金後期、10月から3月受付開始。長泉町で育った若者が大学進学などをきっかけに首都圏や遠方へ転出することなく、町の未来を担う人材として定住することを応援するため、 JR 三島駅から東海道新幹線を利用して大学などに通学する学生に、新幹線通学定期券フレックスパル購入費の一部を補助します。対象となる定期券、JR 三島駅から原則として、 新幹線鉄道営業キロが片道 100km 以上の区間の新幹線通学定期券、品川駅以東または掛川駅以西、大学などが新横浜駅を利用することを認めた場合も対象です。補助額1ヶ月2万円、新横浜駅を利用する方は1万7千円。申し込み期限、通用期間の開始日から1ヶ月以内。条件など詳細は町ホームページに載っています。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。令和4年度健康講座参加を募集します。自分自身や家族の健康のため、健康に関する正しい知識を身につけてみませんか？第1回、時、11月22日火曜日午後1時30分。テーマ、糖尿病の話。講師、平間正幸医師、平間クリニック院長。次からは、回、時、テーマ、講師の順にお伝えします。第2回、12月22日木曜日午後1時30分。心のストレスを知ろう。森田正也医師、三島森田病院院長。第3回、令和5年1月26日木曜日、午後1時30分。正しい薬の知識。解熱剤は一つじゃない。株式会社、京林堂薬局薬剤師。第4回、令和5年2月21日火曜日、午後1時30分。コロナ禍でこそ気軽にできる運動。高尾智之さん、理学療法士。共通事項、ところ、ウェルピア長泉。対象、町内在住の方、定員各階30人、先着順。参加費無料、持ち物、室内履き、筆記用具。第4回は実技があるため、動きやすい服装、飲み物、タオルなど。申し込み期限、各開催日の前日。申し込み方法、申し込みフォーム、または電話で申し込む。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8769。
情報ステーション、はじめにお知らせです。10月は児童手当の支給月です。今回は6月から9月までの4ヶ月分が支給されます。支払い金融機関や、口座名義人の氏名を変更したとき、子供が生まれたとき、子供を養育しなくなったとき、公務員になったときなどは必ず手続きをしてください。令和4年10月支給分から新たに所得上限限度額が設けられ、児童を養育している方の所得がその所得上限限度額を超えた場合は、手当が支給されなくなります。詳細は町ホームページをご利用ください。支給日10月13日木曜日。問い合わせ、子ども未来課。電話 989-5573。里親になりませんか？10月は里親月間です。里親制度とは、さまざまな事情により家庭で養育されることが難しい子どもを知事が認定した里親に預け、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。子どもたちは温かい家庭生活を提供してくれる里親を求めています。申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573、県子ども家庭課、電話 054-221-2922、東部児童相談所、電話 920-2085。 南部地区センターの内装改修工事を行います。施設の長寿命化のため内装改修工事を行います。工事期間中は来館者の安全確保のため貸し館を中止します。なお、事務所の内装改修工事期間中は、事務所を1階会議室に移転して、窓口業務を行います。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。工事期間、 11月上旬から12月28日水曜日、下士官中止期間、11月1日火曜日から12月27日火曜日、窓口業務、平日午前8時30分から午後5時15分、令和5年1月からの下士官予約は12月1日木曜から開始します。工事の進捗状況により、下士官中止期間が延長される場合があります。なお、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、南部地区センター。電話、989-8989。10月17日月曜日から23日日曜日は、行政相談週間です。総務省では、行政相談制度について、広く国民に理解され、利用してもらえるよう、毎年10月の1週間を行政相談週間と定めています。町では行政の仕事や手続き、サービスについての要望や疑問などを聞き、解決につなげるために、毎月2回行政相談を行っています。相談を受けるのは、総務大臣から委嘱された相談員です。お気軽にご相談ください。相談日時、毎月2回。第2火曜日、第4金曜日、いずれも午前9時から午後4時。相談場所、総合相談室、役場北館2階。行政相談員、飯田正義さん、渡辺千秋さん。相談料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ、総合相談室、電話、989-5501。行政書士による無料相談会をご利用ください。官公所に提出する書類の作成や代理手続き、各種相談対応など、法律の専門家、行政書士による無料相談会を開催します。相続や遺言、土地の有効活用などに関して、お気軽にご相談ください。相談日時、10月21日金曜日、午後1時30分から午後4時。相談場所、総合相談室、役場北館2階。直接会場にお越しください。問い合わせ、県行政書士会三島支部、電話971-5547、総合相談室、電話989-5501。年金生活者支援給付金について、収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の方は、請求により、年金生活者支援給付金を受給することができます。対象、1、老齢基礎年金を受給し、次のすべてに該当する方、65歳以上の方、世帯員全員が住民税非課税世帯、年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下の方、2、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方で、前年所得額が約472万円以下の方、扶養親族数により基準が変わります。請求方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、福祉保健課、電話989-5513、沼津年金事務所、電話921-2201。犬の糞の処理は飼い主の責任です。道路や公園に糞が放置されると、景観を損ねるだけでなく、不衛生であり、生活環境の悪化につながります。犬の散歩の際には、ビニール袋などの糞の処理用具を必ず携行するとともに、リードを離さないよう、命ある動物の飼い主であることを十分自覚し、責任を持って飼育しましょう。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話989-5514。次は募集です。 成人健康相談のお知らせ、無料。保健師、管理栄養士による健康相談を行っています。生活習慣病の予防や骨粗鬆症対策など、お気軽にご相談ください。希望者には、骨密度、血圧、インボディ、体脂肪、基礎代謝、体成分、筋肉量、測定も行います。測定のみの利用もできます。相談日時、毎月第1、第3木曜日、午前9時から午前11時。相談場所、ウレッピア長泉。対象、町内在住の方。申し込み期限、各開催日の前日。申し込み方法、電話で申し込む。詳細は町ホームページをご利用ください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8769。県がんセンター公開講座2022、知りたい、聞きたい、がん医療ウェブセミナー参加者募集。がん医療の現状と展望を、県がんセンターの医師らが解説するウェブセミナーです。時10月8日土曜日から令和5年1月14日土曜日の第2、第4土曜日、配信開始午後1時、申し込み方法、申し込みフォームから申し込む。問い合わせ、静岡新聞社東部総局、電話962-6520、健康増進課、電話986-8769。桃茶で参加者を募集します。今回の桃茶では、巨大かぼちゃでジャックオーランタンやダッチオーブンでワイルドパンプキンパイを作るアウトドアハロウィンパーティーです。時、10月30日日曜日、1午前9時、2午後2時、ところ、桃沢野外活動センター、定員、各回14家族先着順。詳細はホームページをご利用ください。問い合わせ、桃沢野外活動センター、電話987-5100。0歳から粘土遊び感覚で楽しむ陶芸体験参加者を募集します。時、10月9日日曜日、12日水曜日、11月9日水曜日、13日日曜日の1午後1時、2午後2時、3午後3時、4午後4時、ところ、桃沢工芸村。内容、お子さんの手形を使って作る記念プレート作り。対象、乳幼児とその保護者。詳細はホームページをご利用ください。問い合わせ、桃沢工芸村。電話、941-8280。かけ狩り参加者を募集します。長泉の秋の味覚、長泉四つ溝柿の収穫が楽しめるイベントです。時、11月12日土曜日、雨天中止。1、午前10時。2、午前11時。3、午後1時。4、午後2時。各回30分。ところ、元長久保地先。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話988-8780、郵便番号411-0943、下戸狩り 1283-11、コミュニティ長泉2階。フラワーアレンジメント講習会参加者を募集します。時、1、10月20日木曜日、2、11月17日木曜日、3、12月15日木曜日、いずれも午後1時30分から午後3時30分、ところ、シルバー人材センター。内容、1、自然素材を使ったモビール、2、聖火のクリスマスリース、3、お正月飾り。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、シルバー人材センター。電話988-2670。フードバンクにご協力ください。町を拠点に活動する手と手が 食品収集配布会を開催します。食品回収時10月20日木曜日、21日金曜日、午前10時から午後3時、小雨結構、好天中止、ところ福祉会館駐車場、内容、一般家庭で使用しきれない食品や企業の売り場に出せない食品の回収、詳細はフードバンク手と手のブログをご利用ください。食品無料配布予約制、時10月22日土曜日、午前10時から午後3時、小雨結構、好天中止、ところ福祉会館駐車場、定員30分ごと各回5組。申し込み期間10月5日水曜日から12日水曜日。申し込み方法、手と手 LINE 公式アカウントから申し込む。問い合わせフードバンク手と手、 E メールフードバンク手と手アットマーク gmail.com、 社会福祉協議会電話988-3920。次は掲示板です。ちびっこレスリング教室参加者を募集します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ米山さん、電話 090-1746-0235。 町シニアバレーボールチーム遅咲きクラブ参加者募集。詳細はお問い合わせください。問い合わせ木村さん、電話 975-5182。
マイタウン、1秒を削る駅伝チーム練習中。12月3日土曜日に開催される第23回静岡県市町対抗駅伝競争大会に向け、チーム長泉は7月から練習を開始しています。平和への願い新たに。終戦の日の8月15日月曜日、戦没者の冥福を祈り、平和の大切さを次世代に伝えるため、戦没者を追悼し、平和を記念する式典をコミュニティ長泉で開催しました。日頃から防災意識を高めましょう。8月28日日曜日、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となっていた長泉町総合防災訓練を3年ぶりに開催しました。ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。